聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書第29章 10節から14節まで、旧約聖書の1230ページです。エレミア書29章の10節以下、主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時、あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるなら見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。次に新約聖書からマタイによる福音書第7章7節から12節まで、新約聖書の11ページです。マタイによる福音書第7章7節以下、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。祈ります。天地の作り主、歴史の導き手であり賜う全能の神様、一人子を賜ったほどにこの世を愛したもう平和の主よ、今朝も私たち一同をこの礼拝に呼び集めてくださいましたことを感謝いたします。どうかあなたの御名が称えられますように。先週私たちは広島と長崎の63回目の原爆記念日を迎えました。そして今週は私たちの国が戦いに敗れた敗戦の記念日を迎えようとしています。神様、広島と長崎のあの恐ろしい惨禍を被爆者や遺族の方々はもちろんのこと、私たちも忘れることができません。このような神をも恐れぬ兵器を実際に使ったこと、これがどんな理由によっても正当化されるものではないということを私たちは知っています。しかも核兵器の保有国は今もなお莫大な費用を投じて研究開発を進めていると聞いています。核拡散の危機も少なくありません。どうかあなたの大能の道からによって、このような人間の愚かな技をやめさせ、すべての核兵器を廃絶するように導いてください。私たちの国が 全国廃墟になって敗戦を迎えたとき、戦争というものがどんなに意味のない愚かなことであるかということを深く知らされました。預言者が申しましたように、剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。そのことが戦後の私たちの理想でございました。しかし神様、このことがだんだんと怪しくなっているということに私たちは心を痛めております。どうか私たちに、そして私たちのこの世界に、戦いのない日が一日も早く来ますように、あなたの御導きを切に祈ります。神様、一昨日北京でオリンピックが開幕しました。世界中のアスリートたちが集まって技を競いますが、これが少しでも大会の本来の目的である平和のために、また平和的な交流のために役立ちますように心から祈ります。しかしこのような時に、グルジアで新たな戦争が勃発したというニュースが伝えられています。私たちは心を痛めています。平和の主よ、どうかこの愚かな世界を憐れんでください。そして平和へとお導きくださいますように祈ります。作り主なる聖霊よ、今この世界においでください。厳しい寒さが暑さが続いています。教会に連なるすべての兄弟姉妹を顧みてくださいますように。心や体を病んでいる人々、お年を召された方々、悲しみのうちにある友を顧みてください。旅にある友の旅路の安全を守り、外国に住んでいる方々と、この国に帰留する外国の友人たちを年頃に保護してくださいますように。夏休みの間、教科学校の愛する子どもたちの心と体を健やかに成長させてください。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますようにお祈りいたします。しもべは2週間休みをいただきますが、その間教会を守り、敬愛する兄弟姉妹たち、お一人お一人の健康をお支えくださいますように祈ります。貧しい感謝と祈りを、私たちの主、イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みいたしました、マタイによる福音書の7章、7節以下。大変有名なところですね。昔の聖書で、求めよさらば与えられんという、そういう言葉で覚えてらっしゃる方多いと思います。で、その箇所について今日はお話をしたいと思います。最初のところ7節に、イエス様は求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、そう約束していらっしゃいます。一体何を求め、何を探し、何の門を叩けと言われるんでしょうか。で、それはすぐ前の6章を読めば明らかになります。6章の8節に、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだと、そう言われました後で、 9節から13節までのところに、いわゆる主の祈りというのが出てまいりますが、その主の祈りの中に、私たちが何を祈り求めるべきであるかということが簡潔に示されています。すなわち、父なる神の御名が崇められますように、御国が来ますように。御国というのは神の真実の支配という意味です。神の真実の支配が来ますように、御心が天で行われている通り、この地上でも行われますように。私たち一同に今日食べるパンが与えられますように、私たちの罪が許されますように、私たちを悪から救ってくださいますように、そういうことであります。それを受けて今日のところで、求めなさい、そうすれば与えられると言っておられるわけですね。真剣に祈り求めさえすれば、そういうものは必ず与えられるという約束です。その際、イエス様は親子の関係を例にとって、大変わかりやすい形で私たちに説明してくださいました。で、子供たちがパンを欲しがる、あるいは魚を欲しがる、そういう時に石ころを、パンの代わりに石ころを与えたりするような親はいないというのです。あるいは魚の代わりに蛇を与える、そういう親もいないだろう。この2番目の蛇っていうのは、ちょっと違う考えの方もいらっしゃるかもしれません。私の友人に一人、蛇が大好きだっていうのがいまして、ことにマムシをかば焼きにして食べるとおいしい、その姿を見ると直ちに食欲が湧いてくるという、そういうものすごい人物がおりましたけれども、そういう人たちにとっては、魚の代わりに蛇っていうのはあまり通用しないかもしれません。しかし、ここで言われているのはやっぱり一般的な子供でありまして、子供というものは蛇を怖がります。普通は特に危険な毒を持った蛇の場合は、これはおいしいんだよって言って与えるわけにはいきません。で、そのことを例にとって、11節では、あなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして、あなた方の天の父は、神様のことですね、あなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。で、これは大変分かりやすい例えだと思いますね。ところで、ここで良いものと言われておりますけれども、良いものとは何でしょうか。ここでは直接にはパンとか魚とか、そういうものを指しているようです。しかし、もちろんそれだけではありません。食べるもの、パンや魚だけじゃなくて、もう少し範囲を広げて、食べるもの、栄養になるもの、それから食べるものだけじゃなくて、着るもの、冬寒い時に上に羽織るもの、あるいは雨が降っても心配しなくても済むように、安心して眠れるような住処、そういうもの、つまり衣食住ですね。パンとか魚とかっていうのは、もう少し範囲を広げると衣食住と言ってもいいと思います。私たちに必要なものです。生きていくためにはどうしてもそういうものが必要です。少なくてもいい、そんなに贅沢は言わない、たくさんなくてもいい、しかし必要なだけは欲しい。で、これが私たち、まあ、人間の願いでありまして、それは 神様もお認めくださるでしょう。必要なだけの衣食住が保証されること、そういうことです。ですからそれを台無しにするような戦争とかテロとかそういうものがあってはいけません。私たちに必要な衣食住を保障する、でそういうものを台無しにしてしまうような戦争とかテロとかそういうものがないということ、これが私たちには必要です。でさらにもう少し範囲を広げて言うと、私たちが住んでいるこの社会に公平と正義が行われる、そういうことです。このあんまり豊かでなくてもいいから、そのむやみに格差があるというような社会ではなくて、みんなが同じように平和に生きていけるような社会になること、それを私たちは願っています。公平と正義というのは悪い格差、そういうものがなくなっていく社会のことです。ですからそういった私たちに必要な衣食住とか、それを台無しにする戦争が止むということとか、社会に公平と正義が行われるというふうなことを全部を含めて良いものと言ってるんじゃないでしょうか。良いものというのはそういうものなんではないでしょうか。そして聖書が平和と言ってること、シャロームと言いますが、それはこのことに他ならないのです。ただ戦争がない状態のことを言ってるだけではありません。必要な衣食住が保障され、もちろん戦争がなくなる、テロもなくならなければいけない、そしてこの社会に変な格差がなくて公平と正義が行われる、そういうこと全体をイエス様はここで良いものというふうに呼んでいらっしゃいますし、聖書が平和というふうに言っているのはそういうことなのであります。私たちが求めなければならないのはそういうシャロームです。求めよさらば与えられん。で先週は広島と長崎で原爆で亡くなった方の慰霊式と、同時に平和を祈るそういう集会が行われました。で私はちょうどその頃、修法にも書いておきましたが、ヘレン・カルディコットという人の狂気の核武装大国アメリカという本を読んでいましたために、多分そのせいでしょう、私は一層原爆の悪ということを思わずにいられませんでした。そしてその時、峠三吉という詩人が作った有名な詩を思い起こしました。皆さんもご承知だと思いますが、父を返せ、母を返せ、年寄りを返せ、子供を返せ、私を返せ、私につながる人間を返せ、人間の世のある限り崩れぬ平和を返せ、そういう詩です。お父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃん、子供たち、戦争中とはいえ家族と一緒に暮らしていた穏やかな日常、それを原爆は一瞬で奪ってしまいました。それを返せと彼は叫ぶのです。父を返せ、母を返せ、年寄りを返せ、子供を返せ。 そして彼はその時自分の人格も破壊されてしまったように感じたんではなかったでしょうか。私を返せと彼は言います。私につながる人間を返せ。そして最後に、すべての被爆者になり変わったようにして、うめきながら、人間の世のある限り、崩れぬ平和を返せ。そう彼は歌いました。で、ここで言われている平和というのは、聖書の言うシャロームと同じです。もちろん私たちは日本が犯した罪を棚に上げて原爆の悪だけを責めるというわけにはいきません。栗原貞子さんという詩人がいますが、先年亡くなりましたが、であの方の作った広島という時という詩があります。広島という時、ああ広島と優しく答えてくれるだろうか。広島といえばパールハーバー、広島といえば南京虐殺、広島といえば女や子供を壕の中に閉じ込め、ガソリンをかけて焼いたマニラの家系、家系というのは火炙りの刑という字を書いています。ガソリンをかけて焼いたマニラの家系。広島といえば血の炎の火玉が返ってくるのだ。で、この詩はまだ続くんですが、栗原さんはこの大変印象的な詩を次のような言葉で結んでいます。広島といえば、ああ広島と優しい答えが返ってくるためには、私たちの汚れた手を清めねばならない。その通りだと思います。そしてそのことまで含めて、私たちは平和を、シャロームを求めます。ただ核兵器をめぐる世界の状況は、冷たい戦争の時代よりも現代の方がむしろ深刻になっていると、先ほど述べたカルディコットさんは書いています。莫大な費用を投じた研究が相変わらず進められている。それをやめたら世界中の貧しい人たちがどんなに喜ぶでしょう。しかしそういう研究開発が進められている。その結果、核爆弾の威力は今や広島型原爆の数十倍にも達していると言います。しかもそれが世界中に拡散する危険がある。状況は決して楽観を許しません。シャロームを求める私たちの熱い祈りは果たして聞かれるのでしょうか。で、そんなことをあれこれ考えながら、私は6日の広島での式典で、秋葉忠俊という市長さんが発した平和宣言に注目させられました。彼はあの中で核兵器の廃絶を全世界に向けて強く訴えた後でこういうことを言っています。米国の核政策の中枢を担ってきた指導者たちさえ、核兵器のない世界の実現を繰り返し求めるまでになった。この言葉は重要です。で、これは事実でありまして、ヘンリー・キッシンジャーという人、かつて国務長官か何かを務めた人ですね。あの時代は彼は、兵器を開発して配備する、そういう政策の 責任者でした。その人が今他の人たちとも一緒になって核兵器のない世界を実現させなければならないと言って一生懸命に働きかけているというのです。ちょっと遅すぎると思うんですが、しかし遅くてもしないよりはいい。そういう人たちが今世界中で声を上げていると秋葉さんは言います。そしてこうも言います。これも秋葉さんの言葉ですが、核兵器の廃絶を求める私たちが多数派である。で、そのことはさまざまな事実が示しているというふうに彼は断言いたしまして、いくつかの例を挙げていますが、例えば平和首長会議というものが作られて、世界中の市長さんたちが集まって核兵器をなくそうということで働いていると。で、その活動が世界的に広がりつつあるということを彼はその例として挙げています。核兵器の廃絶を求める私たちの方が世界的な規模で考えれば今や多数派であると彼は言うんです。そしてそのことによっていわばパラダイム変換が起こりつつあると彼は言いました。で、パラダイム変換というのはちょっと分かりにくい言葉かもしれませんが、物事を考える枠組みみたいなものですね。基本的な枠組みみたいなものです。昔は天動説という枠組みの中で、これは大昔の話ですが考えていた。で、しかしそれはどうもおかしいっていうんで、むしろ地球が太陽の周りを回っているんじゃないか、地動説ということが唱えられて、それが新しいパラダイムになった。そういう具合にしてパラダイムがその時代時代で少しずつ変わってきているというんですね。そのパラダイム変換が今起こっていると秋葉さんは言うんです。で、もう少し具体的に言うと、核を持つことで相手の攻撃意欲を抑えよう。核を持つっていうことが抑止力になるという考え方ですね。それで今までやってきた。しかしよく考えてみると、そういう核による抑止力という考え方はもう古い。今の世界を本当に人間が生きていくに値する世界として守っていくためには核による抑止力という思想はもう信頼することはできない。そういうふうにだんだん人々の考え方が変わってきて、核による抑止力というそういう悪魔的な思想の呪縛から解放されつつある。ゆっくりとですけれども世界はそこから抜け出しつつあると秋葉さんは考えているようです。で、私はこの事実に全世界の人々が注目すべきだと思っています。で、私たちの世界には一見したところ悲観的な現実ばかりです。一体どうなるのか、世界の将来には希望があるのか、そんなことを考える。しかしゆっくりではあるけれども、その世界の中に動きが始まっている。さっきのパラダイム変換というのもそういうことです。で、神様はそういう形で私たちの求めを聞いてくださろうとしているんではないか。求めをさらば与えられん。で、この約束は本当に今の時代にも当てはまる約束であるということを私たちは考えなければならない。求めをさらば与えられん。さっきのシャロームを私たちは求めるけれども、 それは求めても求めても求め与えられないっていうふうなもんではなくて、それが主イエスの約束であるがゆえに、十字架と復活の主の約束であるがゆえに、廃ることはない。この約束が廃ることはない。で、そのことを私たちは信じて生きていかなければいけないと思います。道は行き詰まりになっているのではない。開かれています。祈りましょう。主なる神様、あなたは私たちに求めよさらば与えられん、平和を求めよさらば与えられん、そう約束してくださいました。この約束を信じて生きていくことができますように、私たち一人一人にあなたの御霊の助けをお与えください。どんなことがあっても望みを捨てず、投げやりにならず、あなたを信じて生きていくことができますようにお願い申し上げます。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌を歌いましょう。471番。